15、都営住宅入居者を募集します。2分30秒。対象となる募集。単身者、車椅子使用者向け、シルバーピア。居室内で病死などがあった住宅を含む。ポイント方式による募集。家族向けのみ。募集案内の配布期間。8月1日金曜日から12日火曜日。募集案内の配布場所、時間。市役所本庁舎1階総合案内。都市計画課、福祉総務課、生活福祉課、子育て支援課。平日午前8時30分から午後5時まで。土曜日、日曜日、祝日及び平日午後5時から午前8時30分までは、市役所本庁舎夜間受付で配布。各地域市民センター、障害学習センター、子ども家庭支援センター、各センター開館日の開館時間内。申し込み締め切り日、オンライン、8月18日月曜日、午後11時59分までに、JKK 東京ホームページ内から申し込み。郵送、8月18日月曜日筆着までに渋谷郵便局へ。なお、ポイント方式による募集は、8月18日月曜日午後6時筆着までに、東京都住宅供給公社都営住宅募集センターへ郵送持ち込み。問い合わせ、JKK 東京、東京都住宅供給公社、電話 03-5467-9269 または申し込み期間内電話 0570-010-810 申し込み期間外電話 03-3498-8894 いずれも土曜日、日曜日祝日は除く。詳しくはこちら、QR コードがあります。16、清瀬市物価高騰対策支援事業。4分。市と清瀬商工会が連携し、物価高騰などの影響を受けた市内の中小企業者、農業者などを支援するため、水道光熱費、燃料費、肥料費等に要した経費の一部に対して給付金を支給します。中小企業者等への支援対象、次の2つを満たす方。1、市内に主たる事業所がある中小企業者及びフリーランスを含む個人事業者。2、今後も事業を継続する意思を有している。その他にも個別条件あり。給付金額、原則令和6年分の水道光熱費、燃料費の合計に対する 10% 分の金額、上限10万円、下限1万円。詳しくはこちら、QR コードがあります。農業者への支援、対象、次の2つを満たす方。1、市内在住で令和6年分の農業所得の申告を行っている。2、今後も農業に従事する意思を有している。その他にも個別条件あり。給付金額、令和6年分の1、動力光熱費に対する 10% 分の金額、2、肥料費、所材料費の合計額に対する 10% 分の金額。3、飼料費に対する 10% 分の金額。1、2、3、それぞれ上限10万円、下限1万円。詳しくはこちら、QR コードがあります。 申し込み8月22日金曜日から11月28日金曜日、消印有効に、必要書類を清瀬商工会、郵便番号 204-0021、元町 1-2-11 へ、特定記録など配達記録が残る方法で郵送。問い合わせ、清瀬商工会、電話 042-491-6648。 中小企業等への支援について、産業振興課商工係、電話 042-497-3187。 農業者への支援について、産業振興課農政係、電話 042-497-2052。 なお、予算上限に達し次第受付を終了します。必要書類は清瀬商工会及び市ホームページからダウンロードできます。個別条件など詳しくは清瀬商工会及び市ホームページをご確認ください。17第27回スーパードッジボール大会結果、2分。7月12日に、小学5年生、6年生男子の部、小学5年生、6年生女子の部が開催されました。今大会も各チームが激闘を繰り広げ、熱い一日となりました。試合結果は下記の通りです。入賞したチームの皆さん、おめでとうございます。小学5年生、6年生男子の部、優勝、輝くドブネズミ、3勝。準優勝、生命小6年生、生命小。第3位、蒙古タンメンズ、芝小。小学5年生、6年生女子の部、優勝、キヨスマイルズ2025、キヨ小。準優勝、ボールアップ V8、8勝。第3位、外野派、内野派、清勝。写真が2枚あります。男子の部、輝くドブネズミ。女子の部、清スマイルズ2025。それぞれ優勝チームの笑顔の集合写真です。写真、終わり。なお、小学3年生、4年生の部は、令和8年2月頃を予定しています。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、電話 042-497-1815。 18、子育ての各種手当、助成制度、現況届のご提出をお忘れなく。3分。子育ての各種手当、助成制度について、年に一度現況届の提出が必要です。対象の方には案内を送付しています。必要書類を郵送または窓口にてご提出ください。今年度から児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成制度も、郵送での提出が可能になりました。乳幼児義務教育就学時、高校生等医療費助成制度は、別居等で看護生計関係の確認が必要な方などに送付しています。現況届の提出についての表です。児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成制度は共通で、提出書類、現況届、案内送付時期、7月末、提出方法、郵送、窓口、提出期限、8月29日、金曜日、児童扶養手当、提出書類、一部支給停止、適用除外事由届出書、案内送付時期、6月11日、 送付済み、提出方法、郵送、窓口。提出期限、8月29日、金曜日。ここまでについて、詳しくはこちら、QR コードがあります。乳幼児、義務教育就学児、高校生等医療費助成制度。提出書類、現況届。案内送付時期、7月末。提出方法、郵送、窓口。提出期限、8月19日火曜日。詳しくはこちら、QR コードがあります。表、終わり。なお、必要書類など、詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コード参照。問い合わせ、子育て支援課、子育て支援係。電話、042-497-2088。19、プレイバック清瀬。2025年は、清瀬市市政施行55周年。4分。清瀬市市政施行55周年記念ロゴマークがあります。清瀬市市政施行55周年について、詳しくはこちら、QR コードがあります。第8回、清瀬駅に広がる南北の商店街。現在、清瀬駅北口と南口の周辺には、賑やかな商店街が広がっています。レトロな雰囲気の食堂やメニューが有名な定食屋など、しばしばテレビにも取り上げられている飲食店もあります。様々な店が広がり、賑わいを見せる北口と南口の商店街ですが、清瀬市誕生から現在に至るまでに変貌した場所も存在しています。今回は清瀬駅の玄関口である北口と南口の商店街について紹介します。北口商店街は大正13年の清瀬駅開業とともに徐々に形成されました。開業当時は北口付近は雑木林でしたが、そこに駅から直線に伸びる道路が作られました。この道路を中心に商店、住宅地が建設されていき、商業の中心となっていきました。しかし清瀬市誕生以降、徐々に人口が増加するとともに、バスターミナルが作られるなど、駅周辺が手狭になり、商店街を含む北口の再開発事業が行われました。この事業は昭和58年から始まり、平成7年まで続く大規模事業でした。これにより、昔からある商店は一部は残ったものの、道幅が広くなり、大型商業施設などが誕生し、利便性が向上しました。一方、南口には、現在の病院方向へ向かう道に、戦前から商店街が存在していました。その後、昭和42年の南口の誕生とともに、現在の商店街が生まれました。南口ができた時は、当時南口にはほとんど人が居住せず、商店もあまりありませんでしたが、清瀬市誕生の頃には、あっという間に現在の商店街のような雰囲気になりました。現在でも、古き良き昭和の雰囲気を残しています。このように、両商店街には、それぞれに発展した歴史が存在しています。郷土博物館では、8月10日日曜日以降、清瀬の商店街のテーマ展示を行います。展示をご覧いただいた上で、両方の商店街を散策すると、新たな発見があるかもしれません。この夏は、ぜひ博物館にご来館ください。写真が2枚あります。1枚目、昭和63年、清瀬駅北口商店街とあり、通りの両側に、店や民家が並び、中央には自転車に乗っている人や歩行者が写っています。2枚目、昭和49年、清瀬駅南口商店街とあり、 通りの両側に店が並び、店の前には何人か人が映っています。奥の方には自動車も映っています。写真終わり。ここまでは大隈早苗でした。